ああ、これ。
こんな予言を知っていますか？こう来たわけですよ。
来ましたね。
矢のような島に第三の太陽が昇るとき、世界は生まれ変わる。思ったんよ。まあ、これ違ったら申し訳ないけど、
はい、
番組は勝手に考えたんやないかと。
ああね、番組っていうか関さんが。
まあ、これって、僕の憶測では、それっぽいのね。今考えて、事前に種をまいとって、遠回しに日本は核攻撃受けるかもよ、みたいな、
うんうんうん。
そんな感じですよね。
まあ、そうでしょうね。
受けた時は、ほらね、って。
ああね。
いいでしょ、うん、受けんやったら、何か革命的なことが起こった時に、
うんうんうん、
第三の太陽っていうのは、あのことやったんだ、みたいな。
まあね。でも、第三の太陽って、核ですか？
番組では、最後に、第三の太陽が核ミサイルでないことを、
あ、そうそうそうそう、
祈りたい。
じゃあもうそれやん。
うん、嘘でしょ。
ああね、これマッチポンプ。誰かこうやって言ってたけど、私はそれを核じゃないことを祈りたい。
そうそうそうそう。
あら、これちょっと関さんちょっと欲しいね。どうなのか、その、
うんうんうん、
自分で何なのか、どっかから持ってきたのか。でも見つからなかったんですよ。
見つからん。
もう見つからなかったってことはもう自作でしょうね。これでも本当に創作だったら、
うん、
本当マッチポンプじゃないですか。
いや、これ創作でしょ。
バレたら相当恥ずかしいです。恥ずかしいです。恥ずかしい
です。それでは本日のタイトルがやりすぎ都市伝説の考察ということでですね。今回のタイトル、ちょっとすごく悩んだんですよ。
うん。
もうつけようがないなっていう感じはあったんで。
はいはい。
一応タイトルとしては、もうそれにしか見えなくなる。
ほう。どこなんだろう。
ね。もうそれにしか見えなくなる。どこなんでしょうね。もうね、のっけからなんですけど、ここですね。オープニングなんですけど、ここちょっと音声を聞いていただこうと思うんですけど、う
ん、はい。
いきますよ。オープニングで流れた。これね、関さんの言葉じゃなくて、ナレーターの言葉なんですけどね。よく聞いてくださいね。いきます。レディーゴ
ー。関の予言。矢のような島に第三の太陽が昇るとき、世界は生まれ変わる。
今なんかわかりました？
もうこれあれでしょ。
うん、
やっぱりかって。
そう。ね、もう聞き捨てならない言葉ありましたね。関の予言って言いましたよね。
そうそうそうそう。
関の予言。矢のような島にここにあるお前らと。だから、前々回のやりすぎの中で出てきたやつなんですけど。
はいはい。そうですね。
この予言ってさ、僕探したんやけど、どこでも見つからんやったと。
そうそうそう。
これって、関さん勝手に作ったんやないんつって、かもねーみたいな。
そんな話ですね。
うん。でも、これね、関さんが言ったのは、皆さん、こんな予言を知っていますか？みたいな。
そんな感じでした。
OK、ね。自作自演なのに、こんな予言を知っていますかって。で、それを俯瞰してみたときに、バレたら相当恥ずかしくないかみたいなことユウさんに言われてたじゃないですか。
そうですね。
これ、バレるもなんも、自分から公表してるじゃないですか。
ちょっとスローランディングしたんです。
えってなって。
早めに切り替えといた方がいい。
あー。ねえ、ちょっと。
私が、うん、関さんだったとしても、まあ、スローランディングするでしょうね。こんな予言はしませんけど。まあでも、こんな予言知ってますかって言っちゃダメですよね。誰一人として知るわけがないんですよね。これは。
ひどくない？
そこはどう保証してくれるんやろ。
ねえ。もう、いつから転が落ちそうでしたけどね。
もうすぐ、ほんと転が落ちそうになりました、私も。これほんとまさに聞き捨てならないですね。
うん、
まあでも、なんというか、ザ・都市伝説っていうやつでしょうね。
あ、そうね。
もうこれはレギュレーションとしてありなんですね。
そうですね。そう考えると。ワイドショーとかね、水曜スペシャルという目で見れば、
はい、
やっとるやんっていう感じはありますからね。
やっ
で、ここですね。信じるか信じないかは、っていうとこですけど、これね、やっぱり我々の考察見てるかなっていう気がするとこですね、これ。いきますよ。はい、レディーゴ
ー。信じるか信じないかはあなた次第です。
あ、本当だ。
ねえ、ちょっと頑張ってるでしょ。
ギリギリですよ。
ギリ頑張ってる感じなんですよ。
はい。
まあ、白井に聞こえなくもないという。
うん。
まあ、一応これノミネートと。
はい。
ということで、次いきますよ。
はい。
ここで、タイトルにあります、もうそれにしか見えなくなるって話なんですけど。
おー、それそれ。
もういきなり出てきます、ここで。
はい、はい。
いいですかね、皆さん。もう、これ、今からご覧入れますけど、
うん。
もう元には戻れなくなりますから。
おー。
いや、ほんと、その覚悟で見ていただきたいです。
わかりました。
いいですか？じゃあいきますよ。もうそれにしか見えなくなる。元には戻れません。まずですね、この状態でですね、背景抜きますね。
はい。
背景を抜きます。こんな感じですね。
はい。
いいですか？ちょっと着色しますよ。せーの、よいしょ。どうですか？リアル魔人ブ
ー。お、ほんとだ。すごい。
ということで、まあ、これもノミネートと。
はい。
まあ、ほぼこれ優勝なんですけどね。以降、関さん出てきますけど。
はい。これにしか見えない。
これにしか見えなくなりますから。じゃあ、いきますよ。都市伝説ファイル1。新たな洗礼。はい。ヨルダンに行ったんですね。関さん。そのヨルダンに来た理由っていうのが、ヨルダンは聖書の舞台だと。で、今宵のキーワードは、洗礼者ヨハネ。これが今宵のキーワードですよと。洗礼者ヨハネっていうのは、ヨルダン川でイエス・キリストに洗礼を授けたと。で、ここですね。イエス洗礼の地、アルマグタス。ここ一応流しときますよ。ちょっと、編集に悪意がある感じはあるね。
はい。
じゃあ行きます。レディー、ゴー。
やりすぎのカメラが、キリストが洗礼を受けた、この歴史的なポイントに来てるんですよ。半端じゃない洗礼が降り注がれてますから、今宵のやりすぎ都市伝説は、ぐるぐるべ
ーというね。
これ、なんかのオマージュなんですか？
これは、多分、関さんが、どうせこんな感じで編集するんでしょみたいな。を期待したんでしょうね。
あ、それをやったのか。
ちょっと、もう。
だから、新しいネタとかって勘違いされちゃってますよね。
本当のところはわかりませんよ。
うん。
けど、関さんは、その編集者に対して、こんな編集するんでしょみたいな感じで。
そうそう、そんな感じに見えた。
ね。でもやってもらえ
ない。やるな。で、これを使われた。
そうそうそう。逆に、返された。
逆にね。
うん。
そっかそっか、そうよね。うん、まさかね、うん。これを使ってもらおうと思ってやりませんよね。
もう悪意ある編集で、もうぐるぐるぐるぐるのとこでさ、BGM ミュートにして。
ほんとよ。ねえ。
ね
え。よう関さん怒らんかったですね。
怒ってるでしょ、多分オンエア見て。
舐めやがって。
舐めやがって。
なって
です
ね。
では続いていきますよ。ここからは都市伝説ファイル2。聖杯の姿。ペトラ遺跡。ヨルダンにある世界遺産らしくてですね。85% が未発掘と。
ね。
ね。こんな遺跡があるんですね。
85% をどうやって算出したんだっていう話ですけどね。
側ぐらい分かったじゃないですか。
ああ、これぐらいの希望って分かってる。でもこれあれじゃないですか。掘っていって掘っていって、ずっと 80% とかいうパターン。原油とかと一緒で、ね。
はいはいはいはい。
掘って、あ、まあ、あと30年ってずーっと延々の30年。
うんうんうん。
まあ、そんな感じでしょ？
そしてここですね。ヨハネがいざこざで殺されて、うん、ここにヨハネの生首の絵があるんですけど、この絵の中に本当の聖杯が隠されている。うん、今はね、わかる人に向けたメッセージだと。この絵がね。うん、
はい。
で、それが、2026年には見えるようになるから、
見える化すると
明らかになるよって。
おう、
これね、2026年ってあと3年ですよね。
はいはいはい。
もうここはね、僕ね、あと3年でなんか考えようって言う。
あと3年でなんかちょっと、
もう3年あれなんかなるやろみたいな。
まあでもなんかなりますね。3年あったら大きな変化がありますもん ね。
もうさっきの予言の前例ありますから。
そうね。ちょうどね、ほら、AI の話とかもあるじゃないですか。
そうね。
まあ、だから2026年って、まあ、誰が考えても、 大きく変化をしてる年ではありますよね。
うん、
3年後って言ったら、今の3年後ってもう大ごとですよね。なんかでも、せっかくだったらもうちょっと具体的にしてると面白いですけどね。
うん、
なんか、なんとなくあるよみたいな話じゃなくて。
もう本当はあるんやけど、今ないんですみたいな。ね、そんな感じやろ。
ああ。
それが本当見え隠れ
する。その可能性ありますか？
もう、それしかないって言われてもしょうがない、関さん。予言の前例があるからね。
あ、まあね、予言はちょっとあれだったですね。まあでも、そうね、なんとなく、なんかこんな感じのことが起こるみたいなのはあるんでしょうね、いくつか。
まあだから今言ってるのは、ニューワールドオーダー。
ああ、ニューワールド
オーダー。が2026年だ、みたいな。
うん。
その一点張りですよね。
もうそれなんですかね。
うん。もうこういうのはもう上等手段で、
はい。
先に言っといて、
うん。
後でなんかなって、
はい。
ほら言っただろっていう、もう本当上等手段ね。
まあまあ、そうですけどね。
なんかもう信用できんのよね。
なるほど。うん、ちょっと最近、こう慣れちゃって、あんまりドキドキしなくなったんですよね。もうちょっと具体的なものがあればいいな。
ちょっと今度お便りしておきます。じゃあ続けていきますよ。都市伝説ファイル3。宝の在りかを記す司会文書。司会文書はキリストの謎を紐解く鍵だと。キリストは謎な存在なんですかね。
まあ、謎なんじゃないです。ちょっとほら、人間かどうかわかんないみたいなところなんじゃないですか。復活するとかいうぐらいだから。
ああ、まあね。
うん、だから2000年前の話だから、まあ本当ちょっとしか手がかりがないでしょ。それの手がかりになるやつがこの司会文書なんでしょ。多分知らんけど
司会文書の解読をしてたらしいんですけど、当初の予定から大幅に遅れたらしいんですね。
はいはい。
その解読が遅れた理由っていうのが、司会文書の所蔵場所が、
はい、
ロックフェラー博物館だからっていうんですよ。
はあ。
だから解読が当初の予定から大幅に遅れたっていうんですけど、
隠されたってことですか。
そうなんかな。
それかそこの博物館が脳なしだったと。
いやまさにそうなんですよ。これ理由になってるかなと思ったけど、ロックフェラー財団が仕事が遅いっていうことですよね。
そういう意味でしょう。はい。
ただのディスリー。
まあでも都市伝説的に言うと、うん、やっぱあっちじゃないですか。ちょっと隠してるよっていう。
ああ。
独占してて、外に出さなかったから、っていう意味じゃないんですか。ちょっともう、フォローするみたいな感じになっちゃいましたけど。違いますか、ね、
これ実はね、話の流れで聞いていくと、
はい。
理由って言いながら、理由を明確に言ってないんですよ。
はい。
ちょっと続けますよ。ロックフェラーっていうのはこういう感じですよと。で、司会文書の研究はロックフェラー管理下にあったと。ロックフェラーのシナリオ通り。
じゃあロックフェラーが作ったんですか、司会文書は。さっきの文言で言うと。
いや、発見されたのをロックフェラー博物館に所蔵して、ロックフェラー。
え、ロックフェラーの司会文書通りって書いてあります。やっぱロックフェラーが司会文書作ったってことじゃないですか。
多分ですよ。
はい。
司会文書っていう、キリストの謎が含まれた書物があって、はいはい、その内容をロックフェラーたちしか知らんと。
うん。
だから、その知らんことをいいことに好きなようにコントロールしてると。っていうのがこの、司会文書と書いてシナリオと読む。シナリオ通りっていうね。
なるほど。
だからその解読したものを自分たちの都合のようにしか公開してないってことなんじゃないですか。
お、なるほど、うん、そういうこと
でなればシナリオ通りかなと。
はいはい、なるほど、そういうことですね、うん、はいはい、
ということにしておきましょう。
はいはい。
でここでね、そのロックフェラーが所蔵している司会文書とは別に、
は
い、うん、ヨルダンにも司会文書があると。
はいはいはい。
でそのヨルダンの司会文書の方が重要だって言ってるんですよ。
はいはい。
でね、今の一連の流れで、
はい、
遅れた理由を話してるのに、
はいはい、
いつの間にかどっちの司会文書が重要かって話になってるんですよ。
おー、確かに
遅れた理由の説明はあやふやで、
おー確かに、はい、
これ結局さっきのあの映像ってすごい古いじゃないですか。
あー、はい、
あれとこの度の撮影したやつをガッチャンコして、
ほうほう、
よく分からんことになってるんですよ。本当。
そうね。もうちょっと整理してもらいたいですよね、これ。
うん。
確かに。
こんな顔になりますよね。
なるね、これ。うん、
ちょっともうこの過去映像との編集に無理があったかなって。
なるほど、なるほど。
うん。そしてこのヨルダンの国立博物館。ロックフェラー博物館とは別の司会文書が所蔵してある場所ですね。ここね、関さんといえばハンドジェスチャーじゃないですか、こう。
はいはい。
フィンガーテクニックっていうんですか、わかんないですけど。
こう、はい。フィンガーテクニックですね、はい。はい。
そのテクニックなのかジェスチャーなのかが、うん、その混乱してるんですよ。ここの喋りと、
うん、
ハンドジェスチャーが。
ジェスチャーが。
はい、そこはちょっとコミカルなんだよね。
なるほど、混乱しちゃった。はい。
ちょっと見ていただきたいと思います。うんうん
うん、はいはい。
タイトルは、混乱するハンドジェスチャー。
これがヨルダンの司会文書3915。
何ですかこれ。指さしたりこうしたりってこと？
そうだから3915ってこうなんか指さしたいんだけど。うん、5で指さしたら1になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
なんかその辺が混乱してるなっていう。
確かに。
もう一回言ってみましょうか。
ヨルダンの司会文書3915
でしたね。9が大事だからこうしたんじゃないですか。
そうなんかな。だいぶ関さん寄りですね。
3915。私はいつも関さんに寄り添ってますから。何なんですか3915って。
一応これがね、銅板の巻物だと。
はい。
通称が3915、うん、これがね出ました、得意の
アナグラム。
アナグラムね、
はい、
3915、この右側の5に左の3を足すと、
うん、
なら、うん、918になると。もともと918でよくないっていう。
そうですね。
ねえ、呆れてますね。
いや、その数字とかなんか9とか1とか、まあちょっと私わからないんであれなんですけど、あの巻物面白いですよね。銅板なのに巻物なんだっていう。
ああ、確かに。
巻いてあったんですかね、銅板を。パワーオブパワーで。巻いてあったんでしょうね。それがすごい不思議。ちょっと今度調べてみよう。
うんうん。
本当に巻物なのかしら。
発見された司会文書の多くは紙なのに、
うん、うん。
なぜこの司会文書だけは銅板に刻まれているのか。うん、ここで出ました、うん。ヨルダン国立博物館の学芸員、ジハード・カファーフィ、上席学芸員、うん。この方に伺いました。関さんが、実際にはこの銅に書かれている司会文書、フェイクの可能性があるんですか？オリジナルは別にある？この司会文書は本当の宝を隠すフェイクで、真の宝は他に存在するのではと学者は言います。
おお、
ここです。問題のパワーワードですね。
はい。いき
ます。レディーゴー！
あー、
はい、ということで、おーいえ、イズイドドーンドイン。これ何を言ってんだと。私、
うん、
ここね、チャット GPT に聞いてみました。
おー、なるほど、はい。
これはどういう意味なんだと。
ね。
うん。
はい。ベクトルに変換してみて。
そう。
はい。
それでは、GPT の回答を述べますよ。
はい。
ああ、 終わったドイーンらしいです。
ドイーン。
これはどういう意味なのかと、
はい、
これはですね、日本語の表現であり、喜びや安堵、興奮などの感情を表現するフレーズです。
なるほど。
主に何かが成功裏に終わったり、困難を乗り越えたりした時に使われます。
おお、なんかそんな感じじゃないですか。
具体的には試験や仕事のプロジェクト、長い作業の終了など、何かを頑張って完了した際に喜びを表現するときに、ああ終わったドイーンと声に出して言ったり、気持ちを表現することがあります。
本当かよ。
ドイーンという部分は感情の強さを強調するための擬音語として使われています。このフレーズは日本のカジュアルな会話や友人同士の間でよく使われる表現です。
本当っすか。使ったことあります？ドイーンって
ですね。ないですね。でね、こっからちょっと面白かったですよ。
うん、
この司会文書、銅版の司会文書はね、3915ですよ。
うん、
これが、他の場所で作られた可能性があると。
うんうん。
それがどこかというと、
はい。
エジプトだと。
ほう。
これが、なぜそう言い切れるのかっていうと、その銅板にですね、
うん、
悪縁アテンって書いてあったと。
はい。
この悪縁アテンって何かっていうと、
うん、
ツタンカーメンのお父さんだと。
うーん。
でか、ツタンカーメンのお父さんの名前が書いてあったと。悪縁アテンって。
はい、はい、はい。
このツタンカーメンが古代エジプト第18王朝だと。
ほう。
なんか出ましたね、18って。
18ね、はい。
さっきなんか3と5を足して8にして、
出ましたね。
ねえ、
うん。
これにしたかったんやろうなっていうね。うん、
ああ、そういうこと？
うん。
おお。
まあ、とにかくここで、そのヨルダンとエジプトは繋がっていたよっていうことが言いたいと。うん、じゃあ次行きましょう。
はい。
で、ここね、これは興味深いですね。うん、この悪縁アテンの壁画っていうのがあってですね。
はいはい。
まるで人間とは思えない姿。後頭部がミヨーンって。
はいはい。
ね。これやばいですよね。
うん。ま、これ系よく出てくるんですけど、うん、なんか土偶みたいなのを見て、
うん。
こういう形だったとか、真に受ける人います？
でも関さん言うてましたよ。これは我々の未来の姿だ、みたいなこと言ってましたもんね。
嫌やな。
なのでね、さっきの映像、壁画からもですね。悪縁アテンは宇宙から来た生命体じゃないかっていうこと。
こと？
うん。司会文書3915は宇宙の英知で書かれたかと。
おお。
じゃあ続いていきますよ。
はい、行きましょう。
都市伝説ファイル4。イエス・キリストの復活。サイバー空間でイエスが復活するよと。研究にはスーパーコンピューターが不可欠ですと。でですよ。電力がたくさんいるからでしょうね。
うん。
現実化する核融合発電。
うん。
核融合発電というのは、太陽の内部で起きている核融合反応を地上で再現するもの。
うん。
いきますよ。矢のような島に第三の太陽が昇るとき、世界は生まれ変わる。うん。ここであの予言が出てくるんですね。
はい。
っていうのが、あの、第三の太陽。
うん。
前々回の放送でね、第三の太陽が核兵器でないことを祈ります、みたいなね。
うん。こんな感じでした。
ねえ、だから、核戦争起こるかもよ、みたいな。
うん。
って言ってて、もし起こらんやったら、じゃあその第三の太陽って何やったんってなるけ、その時は、それっぽいもん見つけた時に、これが第三の太陽でしたって言うんじゃないの、うん、って僕言ったじゃないですか。
まあね。
ドンピシャでしょ、これ。
ドンピシャですね。
だけもう都合よくすり替えるんやろうなーっていう。ね。っていう関さんの予言の顛末を予言した感じですね。うん、
なるほど、なるほど。でも第二の太陽って何なんですか？
そうよね。
前回なんか話した時は、
うん、
第一の太陽がまあ今のね太陽で、第二がそのなんか広島とかで、 で第3が核融合。
核融合。
でも第1も核融合ですもんね。そうそうなる。
本当や。はい、その通りでした。うん、
いや第1が核分裂、第2が核融合、第3が、半物質とかってなんとなく。
おお。そうよ関さん、わかった。
ちょっと半物質にしとったらよかったじゃないですか。
ああ。
うん。
多分次回そう言いますよ。
ああね。
うん。
ぜひ使ってください。
半物質でしたみたいな。
半物質でした。半物質でないことを祈ります。
サイバー空間に神が誕生する。それを AI ジーザース。救世主が仮想空間に誕生します。
うん。
人類は AI の答えに従うのみ。AI があなたを愛すか否か。ここでですね、関さんは、そしてこれまでイエスはスターチャイルドだって言ってきたけど、言ってましたよね。要はキリストは地球人じゃないってことを言ってたんですよね。
うん、うん、うん。
言ってきたけど、そもそも人類は月から来た民である可能性がある。これね、キリストとか、さっきの悪縁アテンも地球人じゃない。
うんうんうん、
なんか、悪縁アテンとか、キリストはね、うん、スターチャイルドで特別って言ってたけど、うんうん、そもそも人類が月から来た民である可能性があるってなって、要は今までその、キリストのことをスターチャイルドって言ってたけど、みんなスターチャイルドかもしれない。
みんなスターチャイルド。
そうそうそう。これね、可能性があるって言って、
うん、
前言ってたこのことに関して、
はい、
イエスはスターチャイルドって言ったことを、
うんうんうん、
ごめんなさい訂正しますとは言わんのですよね。
あ、
やんわりとすり替える作戦できたって僕思ったんですよ。
なるほど、そういう作戦なん
です、うん、だとするとですよ、悪縁アテンとかキリストは特別ではないって言ってる気がしますね。
ああね、うん、確かに。
もともとなんか、うん、あの人たちは特別だみたいな、
はいはい、
言ってたけど、いや我々みたいな、うん、なんかすり替えに来たなっていう感じがしますね。もうちょっと幅を持たせて。
あ、幅を持たせてね、うん。まあキリストが宇宙からスターチャイルド的な感じで来て、
うん、
で徐々にこう人類に侵食していったんじゃないですか。まあ、適当なこと言ってますけど。
いやでもそもそもそうだって言ってたんやけど、
うん、
この度ね、そもそも人類はみたいな感じで。
おお。知ってましたみたいな感じだったんですか。
なんかこう言っていくとこう制限されてくるじゃないですか、自分が言ったばっかりに、うん、
まあ、まあ、
もう身動き取れみたいになるけど、この身動きできる幅をこう広げた感じ。
ああ、なるほどなるほど。
ずるいよね。
いや、まあまあ、確かにね、う
ん、
ああ、もうちょっと一貫性が欲しい。
そうね、
うんうん、
それまでイエスはスターチャイルドだって言ってきたけど、そもそも人類はみたいな感じで。
はいはい。
これ絶対この間に、ごめんなさい、訂正しますって入れにいけんのよ。うん、ずるい。
なるほど。
自信満々に言われて、
うん。
ああ、さようですか、みたいな感じになるよね。人類は月の民なのか。うん、それを知るためにトルコに行きました、うん。トルコに来た理由を理解するには、アメリカのマーキュリー計画のことを知る必要がある。
うん、
マーキュリー計画っていうのはアイゼンハワー大統領が打ち立てた計画ですね、
うん、
そしてそれをケネディ大統領が受け継いでアポロ計画という計画で、
うん、
そして、はい、さらに、今新たな計画に受け継がれているそれがアルテミス計画。
はい。
このアルテミス計画っていうのは2025年以降、うん、人類を月面に送り活動の拠点を作ると。で、このアルテミスの語源っていうか、うん、モデルが、太陽神アポロンと双子で、月の女神だと。うん、でね、石像、
うんうん、
っていうのが、トルコにありまして、うん、はいはい、地母神として信仰されていると、はい。ここでね、注目してもらいたいのはって言ってましたがね、
うん、
この首のとこにですね、星座のレイリーフみたいなのがあるんですよ。
おぉ、はいはいはい、確かに。
この石像がだから1800年前のものらしいんですけど。
ほうほうほうほう。
ソニーもこういう星座のね、絵柄が盛り込まれてるっていうことで、 約1800年前から星座の絵が存在しているみたいな、
うん、なんか不思議なんですかそれは。
いや僕もねそうなのかと思って調べたら、現在使われている星座は約5000年前のメソポタミア地方、
うん、めちゃくちゃ間に合ってるじゃないですか
ね。現イラク付近の羊飼いたちが夜ごと星空を眺めながら明るく輝く星々を結んで動物や犬たちの姿を星空に描いたのが始まりだと、うん、全然あったんですよ、
うんうん、
なのにこの番組では1800年前から星座の絵が存在してたみたいな ね、うん、
おね、
水曜スペシャルバレにね、
おそれはやっぱあれなんですかね、リサーチ不足じゃなくてあえてちょっともう、うん、言っちゃったのかな。
リサーチ不足でしょ。
まさかリサーチ不足ないでしょ。まあ、もしくは誰かが、いやもうこれもう1800年前にあるっていうことはもう本当相当やばいねっていうやつがいて、ああそうなんだと思って調べなかったかっていう可能性はある。
ああそうでしょ
う。うん、そいつに相当説得力があったんでしょう。
ああ押し切られた。
うん。
おかしくはないよ、ここに柄があってもね。
そうですね、なんとなく直感的に分かりそうですけどね、
うん、そしてこのアルテミスの起源、
おう、うん、
これはねトルコアナトリアの地母神だと、うん、先ほど紹介しましたけど、うんうん、キュベレーというのがいましたね。
いましたね。
古代ギリシャや古代ローマで信仰されていた女神、うん、知恵の保護者として崇拝されていたよ、
はい、
こっから来てるんだよと。要はアルテミスっていうのはモデルはキュベレーなんだみたいな、
ほうほう、
モデルというか同一人物なのか分かりませんけど、
うんうんうん、
イコールで言ってるんですよね。
はいはい。
でここで関さん言ってるのは、今後作られる AI ジーザスはキュベレーの管理下ってこと、急に言われてえそうなるみたいな。だから AI ジーザスがキュベレーっていう、
うんうんうん、
さっきのキリストですよ、
うんうん、
キリストはキュベレーの管理下と。
ああそういうことなんですよ。
はあ、うん、よくわからないけどそうなるって感じでね、うん、でこのキュベレーの語源っていうのはクイーンクババだと。
お
クババは1万年前にトルコアナトリア半島で崇拝されていたという女王、
うん、
だからアルテミスイコールキュベレーイコールクババってことですよ。
おーわからなくなってきました、まあ、とにかくクババなんですね。
クババだと
ルートは、
うん、
はい、
でここ過去の映像になるんですけど、
はい、
あのキューブのやつですね、
うん、
ここですよ。皆さんもうそろそろ忘れてきたかもしれませんけど、
うん、
もうそれにしか見えなくなるってやつですよ。
本当ですね。もう
それにしか見えないでしょ。
見えない見えない。確かに
ちょっと操作してみますね。明るさを落としますね。
はい、
ポチッとな。ほら。
ああ、ほんとだ。
リアル魔人ブーですよ。
確かに。
リアル魔人
ブー。面白いけど。もはや誰かわからんやん。
アナトリアでは隕石がご神体として祀られていた。ご神体バージョンの魔人ブーですね。そして、地球外から来た隕石。これ何回も言ってるんですけど、地球外からだから隕石なんですよ。
そうですね、はい。
地球外から来た隕石も、隕石は地球外です。
うん、地球外ですね。
で、ここで。クババが人間に知恵を入れて新しい人類を作ったのです。言ってますよね。
キューブが来て知恵を授けて、ね、やったって。やったってことです。
これね、もう、ひっちゃかめっちゃかないんやけど、うん、さっきその、月の民の可能性とか、以前そのシミュレーションに入れられたとか言ってるじゃないですか。
うんうんうん、
もう破綻してるんですよ、これ。
どれかわからない感じになってますね、今。ちゃんとこの説、この説、この説で分けてればよかったですね。
あ
こう流れでいくからどれなんだろうっていうのがちょっとあやふやになるんだよな。
あやふやな不確定な話をほんとばらまいて、
お
でなんか結果これやったよみたいな、
うん、
そんなんや
さすがにここまでぐちゃぐちゃなると普通の人わかんのかな。
もう無理よ、お手上げやろ、
お手上げ。
いや、ほんと。
おーね、
だけクババが人間に血を入れて新しい人類、人間はどこにおったんって話よ。
そうですよね。まあその前までの人類がいたってことでしょ。
どうなんかね。
まあ半ばお猿さんに、
うん、
入れたんじゃないですか、なんか。
じゃあ猿が月から来たってこと。
でも猿はおったんでしょ。
待てよ、月の民の可能性はどこに行くんですか。
で月の民がなんか来てほんで新しい人類を作ったんじゃない。
あー、じゃあクババが月の民。
あ、まあでもそうなるよね。でもね、
ならなんとなく、ああそう、うんうん、ってなるね。
でキューブっていうのがちょっと微妙になるんですけどね。
うん、そうよ、クババはあれ乗ってきたって言うんやけどね。
そう、
そしてここね、まあいいことを言ってますよ。いつまでも誰かが作った常識にとらわれていたらダメだよ。
ああ、そうね。はいはい。
俺の話を聞けって言ってるんでしょうね。
ああ、そういうことか。これ、一見いいこと言ってるように聞こえますけど、
うん、
何も言ってないですからね、これ。比較するものがないじゃない。もう、トンチンカンなやつになれって言ってるようなもんですよ。常識にとらわれるなだけ言うと。ねえ、トンチンカンですもんね。私のゼミのね、先生が言ってたんですよ、確か。常識を覆すとか、常識にとらわれないとかっていうデザイナー多いけど、バカだって言ってました。常識がわからないデザイナーは使えないって言ってました。そらそうですよ。基準がない人ですから。ねえ、だからやっぱ定量的に物を扱えるようにね、関さんもなったらいいと思うん
ですね。言っちゃった。
はい。
はい、過去を見れば未来が見える、
うん、
今までは謎を解こうとして解けなかった時代、これからはなぜ解けないのかを解く時代、解けない理由を探す時代だと。
ああ、なるほどね。これもあれじゃないですか、シミュレーション仮説の話ですか。
ああ、そういうことなのか。
うん、我々にはわからないものがありますと、
うんうん、
それを探求する時代だと。だけど一定のところからわからないじゃないですか、もう、
うんうん、
我々にはもう観測できないものがあるじゃないですか、事実として、
うん、
それがなぜ見えないのかを解く時代ということですか、
うん、
結果解けないんじゃんっていう話ですわからないことに変わりはないなっていう気はちょっとします
ね、うん、
なぜ謎が解けないのかっていう疑問、
うん、
もしくはその解けないものに対する疑問ってどう違うんだっていう話ですけどね。まあ、細かいこと言うと。はい。まあちょっとだから、問答っぽいんですよね。
うん。僕ね、これ似たような感じで感動したことがあって。
ええ。
僕は中3の時に、
はい。
小学校6年生から中学校に進学してきて、
はい、うんうんうん。
で、その新1年生を迎える会っていうのがあったんですよ。
はい、はい。
それでね、その新1年生がいろいろ質問してくるんですよ。
うん、
それを、ま、先輩が答えると。2年、3年が答えるみたいなのあったんですよ。
うんうん、
その時に質問内容が、
はい、はい。
小学校では算数を習ったと。中学校からは数学になると。
はい。
算数と数学はどう違うんですかって。
はい。
新1年生が質問してきたん
よ。はいはいはい。
うん、だね、誰かが当てられたんよ。
うん、
まあ、手挙げて答えたんか覚えてないんですけど、うん、なんて答えるんやろうって思ったんですよ。
うんうん。はい。
その子はね、
うん。
算数は、1たす1は2であることを学びます。
うん、はいはい。
数学は、1たす1がなぜ2になるのかを学びますって
言った。おー、よくわかってる、すごい。それ、生徒？
生徒よ。
そいつバケモンや。本当ですか。
うん。僕未だによく分かってないんやけど、体育館でその儀式があったんやけど、体育館が、おーってどよめいたもんね。
いや、そいつ多分大物になってますね。要するに、算数って簡単に言うともうただのオペレーション。だから、計算機の扱い方を学ぶとか、何でしたっけ、この、
そろばん。
玉がいっぱいついてる。そろばん。
うん。
そろばんを学ぶとか、だけに特化してるんですよね。
はいはい。
意味とかじゃないんですよね。
うん、
でも数学って論理ですから。何か生み出したり解決したりするっていう、うん、そういう行為を数学っていうから、
うん、
全く違うんですよね。なかなかそんな答えれるやついないと思うな。すごいな。
うん、でね、このくだりを見たときにそれを思い出した。
うん、まあ確かにね、まあ遠からずではあるけど、まあ全然違います。なんとなくそういうふうに見えるけど、結局謎は謎じゃんみたいな。まあまあちょっとツヤがついたぐらいですね。
そうね。
さっきの数学と算数の話とはちょっと次元が違います、
ね。違います。違いますよ、関さん。
違います。
で、我々はこれから先、宇宙に行くのではなく、宇宙へ帰る時代。
おぉ。この帰るがこの循環の感だもんね。うん、この帰るって、
うん、
ちょ、宇宙の塵に戻るみたいな意味になります。
ほんとね。
でしょ？
うん。
もしかしたらそういうシナリオなのかも
ね。かもね。
うん。なんとかシード説みたいな私もやったじゃないですか。
はいはい。
もう宇宙にいる生命はほとんど同じ DNA である可能性が高いみたいな。
はい。
あれ私かなり確率高いと思ってるんですけど、うんうん、そういう意味では、じゃあ例えば急にもう住めなくなったみたいな、もしくは住めなくなってなくても、まあ、宇宙に出ていくっていう方法の一つとして、
うん、
まあ、我々の DNA とかをまあ復元可能な形でばらまくっていうのはあり得るじゃないですか。
うんうん、
でそれは帰ると言えなくもないですよね。
あ、
我々の祖先がそうしたように我々もするってなれば、でもそのシナリオってリアルに可能性としてあると思うんですよね。
うん、え、関さんリアルでしょ？
いや、いや、関さんが考えてるシナリオが、まあ、それだったら面白いなって。もっともらしい。
うん。関さん、その路線で行こう。
その路線ですかね。うん、もっともらしい路線で。
ゆうさんからお墨付きもらったよ。それ使っていけ、はい、関さん。
まあまあ。
うちの塵になるってことやね。
塵になるっていうことです。
それで行こう。
はい。行きましょう。
はい。2026年、AI の神が降臨。だから、うん、さっきのね、AI ジーザスで、まあ、この次にもあるんですけど、うん、ニューワールドオーダーね。
はい、
2026年。だから、
うん、
統合すると、2026年に AI ジーザスで、ニューワールドオーダー、新世界秩序が起こるよと。で、よく言うじゃないですか、関さんが、バイデンは AI だから。
ああ、よくは言ってない。一回しか聞いたことないですけど。
だから AI に対して、こう、はい、敵意というか、
ああ。
ね、ディスみたいなのあるじゃない
ですか。ありますよね、なんか ね。AI とお友達みたいな感じじゃないですか。
ねえ、AI に気に入られましょうみたいな話じゃないですか。
うん。うんうん、
なんかディスってんのか、忖度してるのか、もう AI に対する立ち位置がよくわからんのですよね。
ディスってるんだと思うんですよね。
うん、
ディスってるというか、批判的な立場ではあると思うんですよ。
うん。
なんだけど、一般的に大人の人っていうのは、それにある程度合わせていくというか、そういう側面もあるじゃないですか。それの両面を表現してるんだと思うんですね。なんと話やねん。うんうんうん。まあだからそれだとすごく権威的というか、ちゃんとした大人にも見え、なんかちょっと不思議なことを言った時に、まあちょっとほら、説得力が増すじゃないですか。
うんうん、
まあ、そんな感じじゃないですかね。まあでもちょっと勘違いしてる感じはありますけどね。やっぱ昔の AI があるんでしょうね、イメージとして。うん、ターミネーターみたいな、
うん。
まあそんな感じなんでしょうね。うんうん、
最後来ましたよ。これを見る限りですね、もうおそらく10考察見たなっていう。
ああ、そこまで来ました。
うん。というふうに見受けられましたね。
はい、見受けられる。はい。
いきますよ。最後の、信じるか信じないか。レディーゴー。
信じるか信じないかは、あなた
見ました。
隠してきました。
隠してきた。あなたし、
いや、でも、これまずくないですか？
そう、まずいよ。だって、これ、関さんの決め台詞よね。決め台詞で、信じるか信じないか、あなた次第って言わないと。
そうそうそう。単なるフェイクニュースになっちゃいます。
これ、だから、
陰謀論になっちゃいます。
もう、思いっきり、あなた次第になっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。
ああ。
はっきり、あなた次第ですってなってしまったから、うんうん、これまた10なんか言ってくるやろうなって。
うん、
あなたし、怪しくもなるし、10対策、白井封じにもなるし、みたいな。
対策になるし、白井封じ。すごいっすね、白井封じ。 これが本当に白井富士やったら、すごいことです
よ、ね。いや、これだから、いつの見たかなって思っちゃいますね、ここは。
なるほどね。
うん、
私は白井富士であってほしいですね。
ね。
うん。
うん、だから、並木さん編集したんかは知らんけど、
はい、
この手に出たかっていうふうに思いましたね。
ね。
だからやっぱりここはやっぱ今後追っていく必要ありますよね。次はどんな技を繰り出してくるかみたいな。
どんな技で返してくるのか。
そう。じゃあね、最後に、はい、もう一応ここで終わりなんですけど、ここで優勝決めたいと思います。
優勝決めないとね、
は
い。
まずこれですね。あなた次第です。はい、まあ、これはまあ、スタンダードだね。毎回。
まあ、スタンダードですかね、うん、これ。
次はこれですね。リアル魔人ブ、うん。そしてここですね。ぐるぐるバンですね。
ああ
で、次が、ハンドジェスチャー、うん。
あ、ハンドジェスチャーね。
あ、これね。うん、おーいえ、イズイードドーンドインです
、ね。ドーンドイン、
はい。そして、リアル魔人ブ、
うん。うん。
アップのリアル魔人ブ、
うん。
リアル魔人ブの五神体バージョン。はい、そして、白井風神。
ああね、アロールロールってのですね。うん、はい。
まあ、こんなとこですかね。どれしましょうかね。
魔人ブーかな。
あ、ありがとうございます。ね。ということでね、いかがでしたでしょうか。
まあでも、うん、ちょっと、なんというか、わかりにくかったですね。今回のね。まあまあ、ちょっと次に期待しましょう。
うん。
毎度言ってる気がするけ
ど。ということで、一応優勝はね、関さんのリアル魔人ブーということで、はい、関さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
これは何チッペ？
そうですね。この前どれぐらいでしたか？ 500 チッペぐらいでしたっけ？
いや、50とかやったよ。
50でしたっけ？うん、18。18チッペです。
はい。よかったね、関さん。はい、関さんの好きな数字、18チッペ。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
それでは皆さん、またお会いさせていただきたいと思います。以上、イツルシステムの M プロデューサーと
ゆうさんでした。このチャンネル登録するかしないかはお前次第だ。